リカログのバージョン2配信開始します。
そうなんですか
はどんどんパフパフっていうことで、はい、なんか気づいたら5周年経ってたらしいですよ。
はい、らしいですね。いつの間にかという感じですけど、うん、
バージョン2にするって決めてから5周年経ってることに気づくって逆だろうって感じではあるんですけど、うん、まあいろいろそろそろ今のリカログの状態にも飽きてきたところなので刷新しようってことがあって、まあ冒頭に言ってた挨拶とかちょっとカットしたりとか、あと BGM 差し替えたりとかアイコン変えたりとか、まあいろいろやってみましたっていうところですね。で、主な目的としては私たちの作業コースをもっとなるべく減らすっていうところと、もっと今までやってきた感じからして私たちのこのポッドキャストの雰囲気に合った BGM とかアイコンに変えていきたいなっていうところでバージョン2にやった感じですかね。
そうですね、うん、まあここら辺はちょっと AI さんの力を借りていろいろいじりましたというところですね。
そうですね、アイコンとかはステーブルディフュージョンで、今回使ったモデルはリアルビジョンバージョン2を使って作ってますし、音楽の方は以前このポッドキャストでも紹介したサウンドローという音楽を作る AI のサイトで作らせてもらったっていう感じですかね。
そうですね、うん、まあこの背景作るのも結構頑張ってちゃ頑張りましたけどはい、
そうなんですよね。ふわっとだいたいこんな雰囲気でいいなまで作るのは早いんですけど、そっからこれっていうところで最後作り込むところですごく苦戦するんですよね。
ですね、まあそこはなんていうんですか、ステーブルディフュージョンの限界というか、
うんうん、
というところだと思いますけど。
そうですね、音楽の方もね多分、まあ、そういう意味だと完璧に今回はしてないが正しいですよね。微調整できる限界だったんでこれくらいでいいかとして落としどころ作った感じなんで、
うん、そうですね、はい、まあまあでもやってみて思いますけど、まあその AI 生成なんでバッといろんなその候補が出てきて、じゃあこういう雰囲気がいいかっていう話ができるっていうのは、うんうん、まあとても良い体験だったかなというところですね。
そうですね、まあ、これをやってみて思うのはやっぱりプロってすげえからプロに発注するって価値あるなって思ったくらいですかね
まあそれはそう、うん、人間にお願いするのが一番なんていうんですか、品質と角度が高いっす、はい、
うん、こんなのって言ってインプットにするのはいいんだけどこれ以上は厳しいですね。
ですね、はい、
今回イメージにしたコンセプトが、どっちかというとテクノロジー関係を扱ってるそのバーみたいな雰囲気ですかね、
はい、
でそこでゆったりとポッドキャストで配信してるようなものが横で流れているのを、まあ、流し聞きするようなそんなイメージで背景画像も BGM も揃えたって感じですね。
そうですね、まあ確かにそういう意味で言うとあれですね、アバターがサイバーパンクカフェに対しては合ってないですね。
そうですね、なんでちょっとアバターもアップデートしていこうかなと思うんですけど、そういうサイバーパンク感とかスチームパンク感みたいなものってあんまりオープンにモデル化されてないので、うん、生成 AI がもうちょっといろいろ頑張って賢くなってモデル用の服とか、まあ、そういったのもどんどん作れるような世界になってくれるといいなと思いつつって感じですかね。
そうですね、うん、3D は 3D でなかなか AI にポリ割りやらせるのは大変そうな気がしますけど、まあできると嬉しいですね、はい、
うん、まああとは思い切ってバーってある意味別世界空間を作ることを価値として提供してるその商業空間ではあるんで、まあ割とその一般人が迷い込んできましたよ感のあるアバターでもいいっちゃいいのかなって気もせんこともないです。
まあそうですね、まあそういう意味で言えば、はい、
まあせめてなんか手につけてるアクセサリーくらいは近未来的なものがあってもいいかもしれないですけど
まあ確かにね、ジンベエとパーカーですからね、うん、今
そうそうそう、ちょっとね、まあまあその辺のモデルはちょっと今後のアップデート課題として今年度中くらいに良くなっていければいいなって感じですかね。
そうですね、はい、
うん、で YouTube とか他の配信サイトでの更新っていうのも適宜行っていく予定で、 今のところポッドキャスト配信サイトには反映されるはずですけれども、 YouTube とか独自に画像設定してたりするようなところではまだ反映がしきれないと思うので、おいおいっていう感じになっていくと思います。
はい、そんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。じゃあ本編の方行きたいと思います。
はい。
1点目、マイクロソフト生成 AI の事業拠点を日本国内へ切り替えということで NHK のニュースです。マイクロソフトは自動で文章などを作る生成 AI の事業でデータセンターの拠点をすべて日本国内に切り替え、情報管理の強化を進める方針を明らかにしました。マイクロソフトは企業向けなどの生成 AI の事業を手掛けていて、 AI の機能を担うデータセンターの拠点はアメリカと欧州に置かれていました。発表によりますと、会社は東日本にあるデータセンターを拡充し、 AI の機能を新たに日本国内に置くということです。生成 AI をめぐってはデータセンターの拠点が海外にあることで機密性や重要性の高い情報管理に対する懸念が指摘されています。会社は生成 AI の事業で全てのデータのやり取りを日本国内で行うことで情報管理の強化につながるとしています。また生成 AI の事業の拡大に合わせて今後西日本にあるデータセンターの拡充も検討していくとしています。生成 AI の情報管理にめぐっては NEC も日本国内にあるデータセンターを使ったサービスを今月から始めるなど強化に向けた動きが相次いでいますということで、まあこのポッドキャストではずっとマイクロソフトが AI 関係で一強になりつつあるよって話をしてきましたが、それのインフラ基盤として日本国内が注目されているという、まあ日本にとっては吉報ですかねというところです。でこれの一番になっている背景としては、あの規制の強さが影響しています。日本とアメリカは比較的 AI に関する規制が緩い、まあ言ってしまえば規制が遅れているという現状なんですけれども、欧州とかは非常に厳しい規制がかかっている中で、まあ生成 AI の事業の加速性とかビジネス性の、あの注目度という意味では日本の方が欧州よりも高まっているというのが現実なのかなというところです。で政府としてもかなり積極的な採用を目指していて、デジタル庁との連携とか、まあ、そういった話もあるので、まあ、マイクロソフトとしては日本にこういうデータセンターを置いて良いだろうという判断があったんじゃないかなと思います。で、SNS とかでもですね、この日本リージョン、マイクロソフト Azure の日本リージョンで、こういった AI のことができるようになったっていうニュースが飛び交ったり、プレスリリースが先週ようやく出たりとか、まあ、そんな形で日本への力の入れっぷりがすごくなるんじゃなかろうかというような話題も沸騰しています。で、マイクロソフト Azure なんですけれども、その最新の GPT-4 を使おうと思うと今は申請が必要でウェイティングリスト待ちになる状態ですと。だからこれも日本リージョンであれば日本の企業は先行してウェイティングリストの上位に来やすいっていうような状況もあるようなので、まあ、その辺で今日本がこの生成 AI 事業に飛びつくとさらにマイクロソフトといいタイアップができそうという背景とかもあるという感じですかね。はい、
はい。これ確認ですけど、マイクロソフトが AI 生成 AI の拠点を日本だけにしたというわけではなくて日本にも作ったっていう話ですよね、
う
ん、
そうですそうです、う
ん、ね、その結果、マイクロソフトの、システムを使う人、 Azure システムを使う人が、日本のサーバーで生成 AI 関係のことがやることができるようになったので、まあ喜ばしいねという話ですね、
うん、
はいはい、うん、まあそうですね、その通りですねって話で、まあなんか、うん、前 LINE もありましたけど、なんか海外サーバーにで個人情報を置くのはどうたらこうたらみたいな話とかも、うん、まあ前からあった話なので、日本の法律に合わせたっていうのもありますし、日本が政府レベルで、その生成 AI に寛容だというところもあって、うん、マイクロソフトがこういう判断をしてくれた、うん、っていうのは、うん、まあこう AI を使うサービスを開発する側の今後として、まあ、非常に良いものかなのかなというところですね、うん
う
ん、なんかそうい
う
データを海外に置かないといけないから成立しないからやめちゃうみたいなことがなくなるので、はい、
うん、
うん、というところで非常に良いと、ね、はい。
法律の話をもう少し踏み込んで喋ると、データの輸出管理規制がどういうふうに法を解釈されるかというところですと。で、日本の中で作ったデータを海外のデータセンターに置きますという行為が輸出に当たるのかどうかですよね、
うん、
で現状は輸出には当たりません、
うん、
でどういう時に輸出になるかというと、日本居住者の人が作ったデータが日本以外の居住者の人の手に触れる、アクセスできる状態になるが輸出になりますと、
うん、
なので日本国内の、同僚とかであっても居住地が日本でない人に渡すんであればそれは輸出になるという考え方になります。
はい。
で、輸出があるんであればそのソフトウェアデータに関しては、外為法に従って、問題ないものかどうかのチェックとかが必要になりますと。で、もう一つ、まあ、意外と落としがちなところで言うと、そのデータへアクセスできる人が誰ですかっていうようなリストを作って、そこへのアクセス権限をつけてくださいねって相手の会社に送る場合ですね。まあ、マイクロソフト Azure の場合はそうじゃないんですけど、一般的なデータ置き場を提供しているサービス会社とかの場合、あるデータを置いて、そのデータにこの人たちアクセスしてくださいっていう、その社員メールリストみたいなのを送るっていうケースもあると思うんですが、その場合はその社員メールリスト自体が、輸出に当たりますということがあるので、まあ、その辺の運用とかは、実社のホーム部とかにちゃんと確認して進めた方がいいポイントですね。で、途中おっしゃられていた個人情報についてなんですけれども、ここは、さらに別の考え方が必要で、GDPR 等々の今ある個人情報保護法関係はデータセンターがどこにあるかで、変わってくるというところがあります。なのでそのデータセンターが、アメリカとかにあって、そこに、データ、個人情報が置かれている場合は、GDPR 法とか、まあ、そういったものを守らないといけないですし、監査対象として法的機関がチェックしに来る可能性があるというところがあります。で、アメリカの場合はですね、クラウド法っていう、まあ、割と前にできた法律があって、いざ警察とかが取り締まるときにはそのデータにアクセスする可能性がありますよみたいな、そういう法律もあるんですけど、まあ、その法律についてはあんまりそのクラウド事業者的には気にしなくて良いと言ったような見解も出ているので、まあ、そこについてはそんなのがあるんだくらいでいいのかなとは思うんですけど、まあいろいろやっぱり、輸出管理に当たるのか個人情報に該当するのか、実際どんなデータが相手の企業に渡るのかといったようなところはしっかり管理しておく必要があるのかなというところですかね。
はい。まあそこら辺は、会社側で担保するしかないよねという話だと思いますけれども、はい、
そうですね。結構自分たちで管理求められるのがアクセスユーザーの居住地ですね。
うん、そこら辺、
まあ、グローバル、どうぞどうぞ。
ああ、いや実際どうするんですか。今ユーザーに居住地を入れてもらってそれで仕分けするしかないとは思いますけど。
そうですね。なのでそういう制約がある場合は IT 部がおそらく管理はしているので、 IT 部管轄におけるアクティブディレクトリ、そのユーザー情報が入っているサービスと紐付けないことには使えませんよってするのが、まあセキュリティ側の言い分になっちゃうと思いますね。自分たちでそういうアクティブディレクトリを立てて管理するときに、いちいちユーザーに居住地を入れてっていうのをその妥当な理由で依頼することが難しいケースがあると思うので、そのなんでそこまでの情報をオープンにしなきゃいけないんだみたいな、そこでトラブルになるくらいだったらもう IT 部が管理できてるんだから、 IT 部の認証機能を使ってて、結果的に居住地が日本の人だけになってますよっていうのを担保する方が利用者目線でもいいかなっていう感じですかね。
はい、まあそれはそう、それはそうでしょうけど、なんかそれもちょっと気持ち悪いなと思ってしまう気もしますけどね。うん、
そうですね。でグローバル企業とかだとね、あの全員実は社内LANは同じセグメントになってて、海外リージョンの人でも普通にアクセスできる状態になってたとかいうのが後から分かって、
はい、
みたいな話もありますし、まあそういうのをやっぱり気にしなきゃいけないよねっていう事実自体がハードルになるからこそ、こういう日本国内に事業を置いたりとかデータセンターを置くってことに意義があるんでしょうね。
うん、そうですね。うん、ああなんか話聞いてて思いましたけど、そこら辺があるからこそなんか海外製のソフトウェアって、
うん、
なんですか、部署で買うというよりは個人ユーザーが買うみたいな感じになるんですね、あれ。
そうでしょうね、そうでしょうね。
多分そういうことでしょうね。その、ソフトウェアで生成した成果物の、うん、アクセス権っていうのは、まあ、そのソフトウェアが紐づいてて、ソフトウェアは個人ユーザーに紐づいてるから、その人が、どこ在住かで仕分けるっていう感じになってる気がしますね。うん、
海外とかだと日本みたいに社員の入れ替わりが安定してないから、
まあそうですね、う
ん、頻度が高いんで、確かに IT 部みたいなところに管理させようと思っても無理がありますよね。
なるほど。
はい、というニュースで、まあ日本としては本当に前向きなニュースなので、ここからさらなる加速っていうのがあるかなという紹介でした。
はい、では次私の方から2件目です。ファルコンヘビー戦ジュピター3ブロードバンドジャイアントトワード、ジオステーショナリーオービットですね。日本語で言うと、うん、ファルコンヘビーが巨大ブロードバンド、ジュピター3号を静止軌道に向けて送り出すと、まあ、Google 翻訳ですけどというタイトルの記事になります。ちょっと Google 翻訳でザクッと読むんですけども、フロリダ州の、スペース X は、7月28日エコースターの9トンを超えるジュピター3を打ち上げ、世界で最も商用通信衛星を正式道に、打ち上げることに成功しましたと。マクサーテクノロジーズが生成した衛星は午後11時4分にフロリダ州ケネディ宇宙センターから、ファルコンヘビーで打ち上げられ、約3時間半後にロケットから分離された。ファルコンヘビーのサイドブースターは再利用のため、近く7分余り後に近くのケープカナベラル宇宙基地空港に着陸しましたと。ジュピター3のブロードバンドサービスを提供する予定のエコースターの子会社ヒューズネットワークスシステムは、衛星が打ち上げ後に最初の信号の送受信を開始し、技術者が太陽電池アレイを配備したことを認めました。このブロードバンドサービスは容量の制約が事業の重しとなって、加入者を減らしている、南北アメリカ大陸での需要の高まりに対処することになる。エコースターは最近スペース X のスターリンクブロードバンドコンステレーションを含む市場での競争が激化する中、ヒューズのブロードバンド加入者は平均で前年比約 15% 多い帯域幅を使用していると発表しました。で、この帯域幅の増加に対応するために今回打ち上げたとのことですと。で、マクサー社によると、このジュピター3は、アンテナとソーラーパネルを格納した状態では標準的なスクールバスほどの大きさで、完全に点火した状態ではボーイング737機ほどの、翼幅を持ち、これまでに製造した宇宙船の中、衛星の中で最大であるというということで、結構すごいのが、この今まで、スペース X が打ち上げてきた単体で一番重い衛星っていうのが、テルスター19バンテージという名前のものなんですけど、これが7キロ、7トンぐらいだったらしいですね。うん、 そこから大幅に増加して今回9トンのものを打ち上げたということで、まあ、打ち上げ能力が確実に向上しているということが見られるということですね。はい、
そうですね。私これいつもの薄いクリアちゃんのライブで見てたんですけど、
はいはい
はい、いやなんかどんどんどんどん進化して先に行っちゃうなって思いながら見てはいましたね。
はい、
しれっとおっしゃる通りこの9トンというまた大きな、ね、能力アップをさらっとやり遂げてるのすごいし、まあもうなんか慣れすぎて当たり前になっちゃいましたけど、普通に回収もできてるしで、なんかほぼパーフェクトな打ち上げだったんじゃないかなと思ってて。
そうですね、うん、ほぼパーフェクト。
実際、はい、ああそうですよね。で、うん、直前にちょっとリスケがあったのが、まあ、ほぼのじゃない部分くらいで、
うんうんうん、
でジュピター3の、打ち上げ後の展開も今のところは問題ないというか、通信始められましたという状態なんですよね。
そうですね、はい、
いやーもう大したもんだなって感じにしか言えることがない、はい、もう H3 もこれくらいのね盛り上がりでいければよかったんですけど、
うん
うん、
そうですね。これやっぱすごいなと思うのが、今回ファルコンヘビーで打ち上げてて、もともとファルコンヘビーってその人が乗る宇宙船用を想定して考えてたんで、めちゃくちゃ打ち上げ能力が大きいんですよね、
うん、うんうん、なるほど。
でそれなんか それの頭をすげ替えてというか、それを全部貨物用に触れるので、かなり打ち上げ能力が大きくて、こんな打ち上げ能力大きいもの何使うんだとか言われてたんですけど、今回こういうもので打ち上げることができた。しかも、できるだけ衛星に負担をかけないように打ち上げれたというのは、なんて言いますかね、能力が足りない場合は打ち上げた後衛星側が頑張って軌道までへこらへこら行くんですけど、今回そういうことなしで、はいはい、ファルコンヘビーだけで静止衛星上に打ち上げたらしいので、めちゃくちゃすごいことしてたんです
ごいですね。
どんだけ打ち上げ能力に余裕があるんだということをしているっぽいんですけど、まあそれも下段というか、ロケット本体の打ち上げ能力が大きいから、うん
うんうん、
できることなので、まあパワーがあるっていいことですねというところですね。はい、
そうですね。その方法だったら衛星の内部実装としてなるべく多くの機能を実装できるでしょうし、
うん、
その動力とか何かついてると、やはりその動力系と衛星としての機能部分とっていうのをきれいに分離するために、やっぱり冗長的な仕掛けだったりとか、いろんな、部品を間に挟ませる必要が出てくるんで、その乗せられ同じ重量でも乗せられる機能が大幅に下がるってところあると思うんですけど、今おっしゃったやり方だったら、まあ、衛星としてフルフル機能を持たせられたりもするでしょうから、ものすごいですね。
そうですね、うん、やっぱりそういうことができるようになると、なんていうんですかね、機能がいろいろ載せれないからつって小分けにするとか、それもそれでコストもかかりますし、うん、打ち上げに時間もかかるみたいな状況を打破できるので、
うんうん
うん、今回のこの Jupiter 3もなんかめちゃくちゃ高性能で、待機幅が今まで、の全衛星を合わせた分ぐらいなので、待機幅が倍になるみたいなどんだけやねんみたいな感じで、毎秒500ギガビットぐらい性能が出るという、まあ静止衛星上でやるには化け物みたいなものなんですけど、うん、
うんうんうん、
まあ、これを一回ポンと打ち上げておしまいできるっていうのはかなり強いですよね、うん、
すごいですね。いやこれが加速していくと、もともとスターリンクが掲げてた全ての人たちにあまねくインターネットっていうのと、対災害性に強いインターネットっていうのが本当に目の前にやってきそうな雰囲気があって、素晴らしいですね、
うん、そうですね、うん、なのでやっぱりつながらないと結構仕事にならんとかもあると思いますし、マジで、うんうん、会場とか災害地とかだと人命に関わるので、うん、こういうものがあるっていうのはいいところだと思いますね、うん、はい、
いいね。クルーズ船で仕事するのがますますはかどりますね
まあ使える帯域は限られてはいるのは現状ではあるんで、 あれではありますけど、はい、まあ、最低限つながるっていうことだけでもかなりありがたいですからね、はい、
うんうん、いや素晴らしいですね、
うん、
うん、まあ、また気になる人は映像ぜひ見てもらったって感じかな。スペース X だからあのカメラ映像も面白いし
いっぱいつけてるんでね、はい、
うん、
はい、はい、そんなところで、そんなもん
すか、はい、では次いきます。チャット GPT で SVG のイラストを描いてみようということで、テイストオブテックトピックスというアクロエンジニア、デベロッピングブログですね。で、別にニュースでも何でもないじゃないんですけど、チャット GPT をこんな風に使うっていう発想が抜けてて、なんで思いつかなかったんだろうってめっちゃ目から鱗が出た話だったんで紹介したいです。まず SVG が何かっていうところなんですけど、ベクトル方式でレンダリングする画像フォーマットですと。まあ具体的にどういうことかというと、普通の画像だったらピクセルとか解像度が決まってて、その中にこのピクセルの場所には緑色だったりとか赤色だったりみたいな情報が入ってて、それが表示されているんですが、 SVG ではここからここに線を引けとか、まあそういう形で図形を描画したりするのが非常に得意なフォーマットになっています。で、解像度を変えてもここからここにこういう線を引いてくれっていうような計算式になっているので、まあ、どんな端末で見ても同じようなアイコンというか SVG の画像に見えるといったところが売りなものです。で、多くはウェブブラウザーホームページ等々で利用されているというところで、最近だと PowerPoint とか、まあ、そういったところのアイコンでも見られるようになりました。で、この SVG なんですけれども、基本的には自分でベクトルを書くってことはあんまりなくてですね、まあ、世の中にあるSVG フォーマットのアイコンを探してきて、パワポに貼ったりとかホームページに差し込んだりっていうことが多いですと。で、中身を理解したら確かに自分の書きたいことは書けるんですけど、結構、まあ、読めるっちゃ読めるんですけど、自分で手でゼロから書けるかと言われたらなかなか厳しいのがこの SVG フォーマットでした。 SVG タグでくくって、全体のサイズはこれで、こっからここに線引いてみたいなのとか、端点どう置いてみたいな話をいっぱい書いていく感じになるんですけど、まあそれをね、なかなか自分で書くのはかなり難しい。で、そこでこのチャット GPT を使おうという発想になっていて、チャット GPT ではその SVG の仕様を、まあ、情報として持っているので、チャット GPT に SVG フォーマットでこういう画像、アイコンを出してくれと言ったらそれが出せますと。で、実際私が試したのは Wi-Fi アイコンとかルーターのアイコンとか、まあ、そういったものをいろいろ出してみてもらったんですけど、まあ、問題なく出せるっていうところがありました。で、この使い方で何が素晴らしいかというとですね、まず SVG フォーマットなので、まあ、いろんなところで使い回しても困らないっていうところと、自分たちがなんかアーキテクチャ図とかいろんな説明図として登場人物を載せるときに、アイコンとかを組み合わせて、まあ矢印でつないで繊維図書いたりとかいろいろすると思うんですが、そういったところのアイコンを作るにあたってやっぱり探す時間だったりとか、なんか思ってるのはこうなんだけど微妙に違うんだけど、まあこのアイコンでしゃあないかとかこのイラストでしゃあないかみたいに妥協することっていうのが結構あるんですよね。で、そういった時にこのチャット GPT にパッと書かせれば、そのまま使えるっていうところで非常に便利ですと。SVG 自体は、まあ、コードではあるんですけれども、別に、何か著作権とか引っかかるような、まあ、そういう要素もほぼないので、ただ、こういうふうに線引けって書いてあるだけなんで。なので、なんでしょうね。社内のその IT 規制的に、チャット GPT でそのプログラミングとかを食わせてはいけないとか、社内資産に、使って何か聞いてはいけないみたいな、そういうルールって敷かれてると思うんですけど、 SVG を作らせるだけであれば別にオープンなチャット GPT でいくらやっても何もその機微情報を含むようなものでもないから、やりたい放題でかつその自分たちの生産性が上がるなというところで非常に良い使い方だなと思っての紹介です。はい、
はい、 そうですね、ここら辺、まあ、手打ちでやるのはちょっと根性がありすぎるんで、はい、普通やってられない感じですけど、それをチャット GPT に書いてもらう、うん、
うん、
まあそれなりになんか、しかも一文でこれこれ書いてって言ったら書いてくれてて、それなりに見れるっていうのは結構アドですねという感じですね、うん、
うんうん、
持ってますね。これ例で、記事中の例で言うと、例えばモンスターボールを書いてというと、モンスターボールっぽい、上が白で下が赤 で中央に丸々がついててみたいな感じのものができてて、まあまあまあモンスターボールだなみたいなことぐらいまでは書けるので、うんうん、こういう幾何学的な模様だったらアイコンにもちょうどいいですし、うん、その場で生成調整できるので非常に便利かなというところですね、うん、でまあその次にピカチュウを書いてって言って、ちょっとニコちゃんマークみたいなのが出てきてますけど、こういう難しいのはちょっと難しいんで、まあそこら辺は本職に頼った方がいいと思いますけど、うん、なんでやっぱりまあアイコンとか概念図とかそういうのはこれで十分書けるので、まあそういう意味で有用かなというところですね。はい、
そうですね、もっとテクノロジー的なところでも多分書けると思ってて、例えば FET のアイコン、回路アイコンをまあ、パッと書きたいとか、そういったあの字数記号系ですよね、はいはい、あの辺も全部書いてくれると思いますし、あとは何でしょうね、あのネットワーク機器ルーターとかその辺でも使えるでしょうし、地図記号とかでも便利かな。なんで本当にいろんな場面であの SVG って書きたいんですけど、自分たちで SVG を書く技術がないから大体探すしかなかったっていう世界から自作できるに変わるんで、本当にいいと思いますね。
ちなみに今試しにチャット GPT3.5 に FET の回路図記号を書いてって言ったら、マークダウンで書いてもらいましたね。
SVG で書いてって言わないといけないですね
なるほど。
ちなみにあの LDO あるじゃないですか、
はいはい、
半導体の、
はいはい、
あれ書いてもらったら、インアウトが両側にあって、四角い灰色の図があって、下に ADJ が入力端子としてあるみたいな感じの図を書いてくれましたね。
はいはい、
まあそんなんだけでもとりあえずそのパッと何かのこんなものですよねを示したいだけのアイコンとしては十分かなっていう感じ、うんうん、
なるほどね。
まあ環境によってはそのまま SVG をそのレンダリングしてくれない、チャット GPT 上ではレンダリングしてくれないと思うので、
はいはいはい、
まあ、その場合は SVG ビューアーとか何かインターネット上のものを使ってもいいですし、実際にあの PowerPoint とかそういったのに取り込んでもらってもいいと思います。
はいはい、そうですね、うん、まあ使えると思う。
うまくできないですか
HTML テキストで保存して HTML で表示したら、なんか回路図記号には完成しなかったですね。
あらら、
うん、まあ 3.5
の方なんで、ちょっとその辺は賢さがまだ足りないかな。
賢さが足りなかったかも。 GTP4 ちゃんであればうまくいったかもしれないです。
はい、うん、はい、というところで、はい、活用事例としてご参考ください。
はい、というところでした。
はい、で最後私の方からもう一個だけ、セマンティックレイヤーとはっていうところで、これはまあ今後ポッドキャストでまだまだ AI の話していくと思うんですけれども、このセマンティックなるものを知っておいていただけると、まあ、今後の話についていきやすくなるかなというところで紹介です。元の紹介記事としては、チュラデータ株式会社さんの全で公開されている記事です。タクマンさんという方が書かれている記事になります。でセマンティックレイヤーとは、データベースとデータの利用者にデータ利用者の間に入り、両者間のやり取りを円滑にする存在ですと。 データ統合プラットフォームを提供するエアバイツ社はセマンティックレイヤーをデータとビジネスユーザーの中間に位置する複雑なデータを理解可能なビジネスの概念に変換翻訳するレイヤーと説明しています。通常データベースにあるデータの利用には利用者がデータの構造を理解した上で正確に SQL を書いてデータを取得する必要があります。しかしデータを利用するのはエンジニアやアナリストだけではない今の時代、それらのスキルをすべてデータ利用者に求めるのは現実的ではありません。そんな課題をセマンティックレイヤーは解決します。セマンティックレイヤーを利用するとデータの利用者は売上、注文日などの慣れ親しんだ社内用語をディメンション、メジャーなどを指定するだけでデータを利用できるようになります。セマンティックレイヤーが指定された状況をもとに SQL を発行してくれるためです。そもそも IT 業界ではセマンティックという言葉は与えられたデータや言葉の意味を解釈し適切なプログラムやデータに変換する技術に対して利用されます。セマンティックレイヤーも慣れ親しんだビジネス用語をもとにデータベースにとって適切な処理 SQL を生成するという性質を持っているためセマンティックという言葉がついています。で、中のセマンティックの技術については、省略するんですけれども、AI とこのセマンティックレイヤーの話が最近ではかなり重要視されていますと。で、なぜかというと、チャット GPT には自然言語で入力します。で、自然言語の入力をもとに、必要な情報を足し合わせてチャット GPT に聞くというような、その追加参照、データの追加参照をもとに必要な答えを返すというような、AI のユースケースっていうのが増えています。例えば、ある会社の売上情報っていう PDF を食わせて、その売上情報をもとに、昨年度の売上はいくらですかってチャット GPT に聞くと、その PDF の中にある統計情報から、昨年はこれくらいの数字だったようですって返してくれるというような、そういうユースケースを考えたときに、PDF から、データを取ってこないといけないというふうになりますと。で、じゃあセマンティックレイヤーがないとどうなるのかというと、そのデータを持ってくるにあたってまず PDF ではそのまま渡せないので PDF をスクレーピングして中のテキストデータを抜き出していきますと。で、テキストデータの中から関連性の強いものだったりとか文章の一塊っていうのを組み合わせて検索できるテーブルに置き直します。で、そのテーブルに対して自然言語の要求されているところから検索ワードを抽出し、その検索ワードとそのテーブルを照らし合わせて、これかなと思うやつを返すっていうような実装を自力で組む必要が出てきますけれども、このセマンティックレイヤーというのはその自力で組んでいた部分っていうのを、いい感じにやってくれるというものになってます。なので、このセマンティックレイヤーとチャット GPT の組み合わせというのが親和性が高く、今 GPT をより活用する上では重要なレイヤーとなっているというところですね。はい。
はい。あんまり分かってないんですけども、もともとセマンティックレイヤーという概念があって、それは、指示を出したのをコードに変換してくれるものです。
そう。
で、チャット GPT が同じようなことができるようになってきたんで、チャット GPT を組み込むことで、より、なんていうんですか、使いやすいセマンティックレイヤーシステムができるのであろうというところで、今後期待が高まっているという話ですかね。
ざっくりはそうです、
うんうん。
セマンティックレイヤーだけの時は、その自然言語で直接投げれることもなくて、データベースには、さっきの PDF で言ったら、PDF から一旦テーブルに、売上情報とか注文日みたいな情報をピックアップしてテーブルに置いてある状態としますと、
うん、
で、その時にユーザーが、注文日とか売上っていう情報で、集計条件だけ、こんなのが欲しいんだよねっていうのだけ書いたら、実際にそのテーブルに適用した形で、データベースから抽出してくれると。
ああ、なるほど。
うん、
開閉みたいな感じは今までできていたという感じです
かね。そう読み替えはできてた、
うん、
で、それだけでなぜあんまり流行ってこなかったのかというとですね、そういう、投げ方すらもやっぱりちょっとお作法があると、 その注文日とか売り上げっていう言葉を、例えば発注日とか、あの、なんだろうな、トップラインとかビジネス用語で言うとかとかに言い換えた時にクエリできるかというと多分できないんですよ。
うん、
うん、なので、確かにユーザーにとってやりやすくはなってるんだけど完璧ではないっていうところがあったわけですよね。ちょっとした翻訳が残ってる。
はいはい。
でそこがチャット GPT で翻訳しきれるっていうところですかね。
うーん、あー、純粋に便利ですね、欲しいですね、という
感じですね。あ、そうそうそうそう。でセマンティックレイヤーとチャット GPT の親和性がそれですごく発揮された結果、このセマンティックレイヤーの価値が爆上がりしてるって感じですかね、
うん、なるほど。
うん、
うん、
セマンティックレイヤーが高度化すればするほどよりさまざまなデータフォーマットに対応して、チャット GPT に壊せられるようになるって感じですかね。
はいはい。どうなんでしょうね。なんかいろいろ聞いてて思ったんですけど、結構そのこういう変換でもがっつり自動的に全部生成してくれるっていう、
うん、
その進化方向と、そのコードを打ってたら保管してくれるっていう進化方法というかツールもあるじゃないですか。今後プログラマーがプログラミングするってなった時はどっちの方がより種類になると想定されますか？
後者です。
後者ですか。なるほど。
確実に後者ですね、
うん、
そのチャット GPT で今言ったやり方でできる限界はまあもう想像に難くないと思うんですけど、結局セマンティックレイヤーと GPT の翻訳能力で1位に定まる場合の話じゃないですか、
うん、そうですね、はいはい、
うん、でもデータってよくよく考えると、例えば今月の売上ファイルと先月の売上ファイルがあって、で昨年度があるで担当者が変わって実はフォーマットが違うっていうことが往々にしてあると思うんですよね。
はいはい。
それってあのセマンティックレイヤーから見てもチャット GPT から見ても全然1位じゃないわけですよ。
はいはいはい。
なので結局セマンティックレイヤーが完璧に処理できる未来っていうのはやってこなくて、残りの 20% を埋めてあげるためのデータベースの整理っていうのはどっちにせよ必要で、
うんうん、
でそこにはやはりプログラマーの力がいるんだろうなと思います。
なるほど。あ、じゃああくまでセマンティックレイヤーはなんかポン付けでとりあえずデータを出したいといった時にもう考えるのも面倒、うん、コード考えるのも面倒な時にまあ、パッと出せてすごく便利だね。でそこから、汎用性を持たせたツールとして作っていく上では、まあ、後者の、うん、そのコード保管とかでゴリゴリ結局書いていく必要が出てくると。なるほどね。まあそうでしょうね。
セマンティックレイヤーの後ろにいるデータが単品の特定の1ファイルだったら、はい、多分何もやることはないですけど、
はいはいはい、
うん、やっぱりシステムを作るとね、これも食わせたいあれも食わせたいっていう要望がどんどんやってくるもんじゃないですか。
そうですね、はい、
でそれ誰がキリにしてくれるのって言ったら、まあ IT 土方さんが頑張ってキリにするんです。
はいはいはい、なるほどね、うん、まあそうでしょうね、うん、と
キリにする過程でもう一回またセマンティックレイヤーを分割して使うっていう世界は全然あると思いますけどね。
うんうんうん、なるほど。
このファイルをこういうふうに解釈したいんだけどって言った時にセマンティックレイヤーとGPT を介して、翻訳してもらって、で自分たちが求める綺麗なテーブルっていうのをめがけて GPT にいろいろ頼み込むっていうタスクはあると思います。でそれは1回限りの変換なので、次はその入力と出力の変換情報を持って GitHub コパイロットコードを保管するようなプログラムに、この入力とこの出力を期待してるんだけどこの実装やってっていうことをお願いしてコード化して自動で走らせるようにする。であとは最後はそのコードをメンテナンスしていくって感じですかね、
うん、なるほどね、うんうん、まあそれだけでもでもなんかうんうんなって書き換えて X と Y 間違えてたみたいなことがなくなるので
そうですね、
かなりありがたいはありがたいですね、はい、
ありがたいです、ありがたいです。なのでこのセマンティックレイヤーの登場でまたその考えるプロセスというか、どういうものをエンジニアに任せてどういうものをそのユーザー目線に作り込んだらいいのかっていうところが分離していく話だと思うので、知っといていいあの技術概念かなというところで紹介でした。
はい、了解です。
はい、じゃあ今日はこんなもんですかね。
はい、 本番組はポッドキャスト、Spotify、YouTube、リスニング結構でできます、そちらもサブスクライブよろしくお願いいたします。はい、ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。